こんばんは。今日は2022年2月5日土曜日の今夜なんですけど、バナナブレッドのラジオと称してやっているこのポッドキャストはですね、神奈川県川崎市で暮らしている32歳の男性が部屋で一人でマイクに向かって話すというのをお届けしているポッドキャストなんですけれども、今回もですね、お便りをいただきまして、それをちょっとまずご紹介したいなと思います。こんな謎のポッドキャストに お便りを送っていただきありがとうございます。鹿さん、こんにちは。入荷です。バナナブレッドのラジオ、いつも楽しく聞いています。鹿さんのバナナブレッドのラジオしか聞けない時があります。鹿さんのバナナブレッドのラジオは、冬の早朝の澄んだ空気にとてもよく合う。会社に行く準備をしながら、いいなあ、バナナブレッドのラジオ、と聞いています。私は人が自分の名前や自分の作ったものの名前を改めて言っているのが好きなので、ついついこの文章を書いてしまいました。たくさん言っていただいてありがとうございます。さて ここまでが前置きということですね。入荷さん、ありがとうございます。 さて、私はスーパーに行った時、他人のカゴの中身が気になります。喫茶店に行った時、他人のテーブルの上が気になります。もっと言うと、冷蔵庫の中身とか、デスクの上とか、欲しいものリストとか、タブとか。そういう話をする方が、自己紹介よりもその人のことを知ることができるのかも、なんて思いました。まあ、他者を知ることなんて、まあ、できないんですけれども、勝手に知った気になれる、好きな人のことは知った気になりたいものです。鹿さんに質問です。スーパーに行ったら、どういう経路でレジまで行きますか？私は野菜売り場から、魚肉売り場から、豆腐や漬物から、チーズやバターから、牛乳やヨーグルトから、お菓子から、野菜からのレジです。読んでいただきありがとうございました。また。 ということで、入荷さんということはあれですね、サクサクもなかはまちまちというポッドキャストをやっていらっしゃる入荷さんという方からのお便りでした。ありがとうございました。スーパーにいた時、他人のカゴの中身が気になるっていうのでもすごいわかります。スーパーの、最近そのよく行くスーパーがセルフレジというか、店員さんがレジをバーコードを読み込むのは店員さんがやってくれるんだけど、その会計自体は、その最後の無人の端末にですね、現金なりカードを差し込んで会計するっていう、だから半セルフレジみたいな風なスーパーが近所にあって、そこによく行くんですけど、そういう時になんか前の人が会計したレシートとかが残ってたりすることがあって、で、自分のレシートとつながってこう出てきたりとかして、思いがけず前の人が買ったものとかをこう で、別に前の人もその場にいるわけじゃないんで、誰が買ったかとかよくわかんないですけど、この人白米買ってるとか お惣菜コーナーにその白米、炊かれた白米が なんか200円とかで売ってるパックに詰めたもう炊き上がったご飯を買ってる、あれ買う人いるんだとか、そういう発見があって、なんかそのレシートからその人も炊飯器ないのかなとか、あるけど炊くのがめんどくさいのかなとか、いろいろ考えちゃいますよね。だしなんか人んちの本棚とかもいいですよね。本棚見られたらもう自分のことをもしかしたら分かってもらえるような気がしますし、もっと言うと Amazon とか YouTube のトップ画面、自分向けにカスタマイズされた Amazon や YouTube が僕が好きだと判断して勝手に並べている商品や動画は絶対に見られたくないって思いますよね。そうじゃないですか。入荷さんもそうなんじゃないかと思うんですけど野菜売り場からの魚、肉売り場からの豆腐や漬物からの、チーズやバターからの、牛乳やヨーグルトからの、お菓子からの、野菜からのレジっていう入荷さんのそのスーパーの経路も、まず野菜に最初行ってるんだけど最後にまた野菜に行くとかはすごい分かりますね。分かるっていうか、なんかその下見、スーパーのその経路って一回下見みたいな感じで前を素通りしたのを、まあその最終的にあれにしようっていうのが組み立ってからまたこう行くっていう2周目がありますよね。そんな自分のスーパーの経路をご紹介したいと思うんですけど僕がよく行くその駅前のスーパーはなんか2階建てなんですよね。その1階2階になんかその坪面積が多分狭いから、で2階も、エスカレーターでつながっていて、で会計するところは1階なので、でまずほとんどの客はですね、その入店してからいきなり2階に行くような動線の設計になっていて、で2階はその野菜とか肉とかスーパー前とした生鮮食品が並んでいて、で1階はその惣菜とか牛乳などの乳製品やビール、お酒、冷凍食品などが置いてあるっていう構成なんですけど、そのですね、そのスーパーの僕が信頼しているのがその惣菜が非常に美味しいんですね。そこは美味しいっていうか、もっと言うと、チラシ寿司がすごい美味しくて、なんかですね、その多分業者が2つそのスーパーには入ってて、1階のその惣菜売り場の隅っこに寿司コーナーがあるんですけど、そこと2階のその生鮮食品の魚売り場の前にある寿司コーナーの2箇所寿司コーナーがあって、でそこの寿司コーナーを運営している納入している業者が多分違うんですよね、1階と2階で。で1階はちょっと、安いというかリーズナブルなラインで2階のその生鮮食品の方の魚売り場の前の寿司はちょっと高級ラインというか、そのなんかパックのですね、そのプラスチックの質感とかそういう、寿司の入ってる皿のその柄とかがですね、ちょっと高級ラインだなっていう感じ で1階はその質素なですね、すごくリーズナブルな感じなんですけど、意外にもですね、その実は1階の方が美味しいんじゃないかっていう方が思っていて、1階と実は1階の納入業者の方が寿司美味しいんじゃないかっていうのが思ってるんですよね。でただその1階のその寿司のその普通の握り寿司はちょっと乾燥してたりとか、なんかやっぱりネタも2階のその生鮮食品の方の方が美味しいんですけど、ちらし寿司だけはなぜか異常に1階の方が美味しいんですよね。ちらし寿司っていうのはその酢飯の上にマグロとかサーモンとかがこう乗ってて、あとイクラがちょっと申し訳程度に乗ってるみたいなやつなんですけど、もっと言うとなんか酢飯がすごい美味しいんですよね。その1階の納入業者のちらし寿司の酢飯が好きで、そこがなんか美味しくて、ただしそのいつも行ってもあるとは限らなくて、すごいなんかひな祭りとか結構季節のイベントでちょっといい時にしかそのちらし寿司入ってこないですよね。だからそのちらし寿司を見かけたらなんか2つ買うぐらい本当に好きなちらし寿司があって、長くなってしまいましたけれども、だから僕がスーパーに入った時にまず1階のその惣菜売り場の片隅にある寿司の納入業者が入れたちらし寿司があるかどうかをまず確認するんですね。でまああれば買うし、なかったら、まあ、2階に行く。ちらし寿司があればもうその時はもう次の食事は絶対ちらし寿司になることは確定しているので、まず1回その惣菜売り場をクロールしてですね、ないっていう判定をしてから、だからそこからもう今日の食事を考えなきゃいけない、次の食事を考えなきゃいけないっていうことで2階の野菜売り場に行ったりとか肉を買ったりとかして帰るという感じですね。お答えになってるでしょうか。そんなとこですね。まあそうですね、スーパーの経路は多分そのスーパーに結構依存するところが大きいと思うんですけど、その2階の野菜売り場、魚売り場、まあ、魚を買うことはほとんどないですね。でその後肉売り場で牛肉を買うこともほとんどないので、豚肉か鶏肉を買い、豆腐を買い、そうですね、そこから1階に降りて牛乳を買ったりとかですかね。聞いていただいてありがとうございました。誰かに話したいなと思ってたんです、ちょうどこんなことを。僕だけが多分あのスーパーの1階のたまに入るちらし寿司の酢飯が美味しいって知ってると思って、それは誰かに本当は言いたくてたまんなかったんだけど、ここぞとばかりにお話ししました。バナナブレッドのラジオではお便りを募集しています。内容は何でも構いません。いただけるとすごく嬉しく、こうやって読み上げさせて 自分語りにさせていただきたいなと思います。メールアドレスはしかくん@しかくん.com、 しかくんのスペルは SHIKAKUN